Perfume です。
オケラジオケタニです。
キモキモ宮崎陽介です。
Perfume かわいいね。
かわいい
Perfume、うん、曲とか聞いたりします？
あんまり知らないんですけど、
うん、
あまりそうです。
そうですよね、
はい、
レーザービーム、
いや、いいね、
うん、かわいい広島弁、広島弁、あのね、いまだに誰が誰かちょっとよくわからないですよね、名前が。
あーちゃん、
あーちゃん、あーちゃんゆこ知ってるわ、うん、ちょっとあの前に出てくる人やろ、ちょっと、うん、ちょっと前面に出ようとしてくる人やろ、
うん、
そうだ、その二人がわからない、残りが
ノッチ、
ノッチがどっちかわからへん、
とあと名前
も手なんかやる方、
ノッチがあれやろ、
ノッチさんって、
いや、それデンジャラスでしょ。
あれデンジャラスの話じゃなくて、あ、パフュームの話？もう変わってるよ。今、デンジャラスの話してる今、ノッチさん。
いまだにオバマ大統領や
った。僕いつまで儲けんの、それで。
もう RG さんのトランプと、
うん、
はい、もう一人の、ね、女の大統領候補の、
クリントンさん、ヒラリーさん。
ヒラリーさん。
うんうんうん。
あの、オバマさんの3人。で、揃うとやっぱ笑ってまうな。
まあ、笑うけど。
めっちゃおもろいな、あの3人。
ノッチさん、もうそろそろやめなあかんの、じゃあ。
おもろいわ。RG さん、ほんで、別に似てないから。
似てない、似てない。もう無理やり被ったりしてるだけやからね、いろんなものね。
いや、すごい、あれは。
いや、で、その誰？ノッチさんともう一人。うん、あーちゃん優勝と、ノッチさんと、安田さんやったっけ？
安田さん？
あ、それ、デンジャラスか。ああ、それ、デンジャラスか。
わからんかった。
ねったっけ、もう一人、あーちゃん、
のっち、
のっち、歌集歌、
あー、歌集歌、
歌集歌って、うん、なん、柏木さんとかなんかね、柏木ゆかりさんとか、柏木ゆかりさんなんかね、うん、あーちゃんなんて、じゃあ何言う名前、あずま、あずまみきこ、
でもミキさ出てきてるやん、
あずまみきこ、
テイク2出てきてるやん、
あずまみきこで、のっち、のっちなんてもう何やろ名前ね、
野田さんじゃん、
野田さん、
うん、
野田さんやったらノーダーとかじゃね、
ノーダ
ー、ノーダーとかじゃない、のっちぐらいから、
のりこ、
のりこやったらのりぴーでしょタイマーとかでしょ、
菓子ゆか
タイマーでしょ、
あ、菓子ゆかなんかも出てくるよ、タイマーって
あの人はタイマーじゃないのか、覚醒剤やったっけ、どっちやったっけ
先生から
、ああ、
田中さんも捕まってしまったし、
田中さんね、坊主、あの元坊主の人や
ん
ね、
ん、
元坊主の人やんね、
そうなんかね、いや知らんけど、
うん、
カトゥーン
の、カトゥーンの
なあ、もう大変ね、あれやるとな、
うん、ちょっとやっぱ薬分かるな、
うん、バンドちゃんとしてたで、
カトゥーン
YouTube でこれを機に、
ああ、新しいやつね、
新しい
カトゥーンやめてからやってるやつね、
ああ、そうそうそうそう、うん、ちゃんとしてたよ、
うん、で、パフュームもやってないしね。うん。柏木さんも、東さんも、野地神さんも。
野地神さん。
うん。野地神一番。
いや。
野地神一番だよ、あれ。
歌舞伎ロックスの人でしょ、それ。宇治神さんね。
かわいいし、俺ライブの映像最近見まくってんねん。
ああ、いいですね。
あの子らのライブほんま楽しいな、うん、ダンスも見てて楽しいし。
うん、ええー、な
ぁ。
わかるわ。クオリティ高いもんな、
うん、
でも頑張る、
うん、逆にね、まあ逆にってことはないか、まあ AKB とか、
うん、
乃木坂、欅坂、うん、
はい、
あと NMB とか、まあいろいろね、うん、秋元グループあるけど、うん、ダンスそんなにね、まあ俺あんまり印象ないね、
うん、
あれ以外、なんかマイクまたぐやつ。あ、ウォンジュー言ってたやつ、
うん。ヘビーローテーション。
ヘビーローテーション。
ああ、いいね。
うん。とか、うん、あの、
うん、まあまあまあね、フォーチュンク
ッキー、
ね。
僕は、おむすびがあって食べたいんだなって、うん。
まあまあ、おにぎり食ってますけどね。
山下清志、
うん、
ダンスね、
うん。
清志ダンス。
清志ダンスと誰も言ってないけど。
清志、清志、おむすび、
うん、
あれ、どうもせー、きよし、おむすび
むずいで、あれだよ、あんなんも。
俺、全然できへんな。
ねえ。
ちょっとこうなってしまう。
うん、
こうなってしまう。で、
はい、
キャンディーズとか、 キャンディーズの振り付けめちゃくちゃ可愛いんで、
ね。ああ、そうなんですか、ね。
うん。ハートのエースが出てこないだとかね。
うん、春一番とか
ね。春一番さん亡くなったけどね。
う
ん、
曲ね。
まあ、曲。
もうすぐ春ですね。
その中でね、その中で、ここ最近一番可愛かったのが、後ろ指刺され組の、後ろ指刺され組が、ものすごく振り付け可愛かった
よ。おにゃんこね。
おにゃんこ。高山真美子と、ゆうゆう。
うん、
まあ、当時、岩井ゆり子。
うん、
ん岩井ゆり子やったっけ
かな。
ゆうゆう。
うん、
高山真美子さんってね、やっぱおにゃんこで一番人気あったでしょ
う。
新田恵里派、高山真美子派。
あ、そういう振り
分け。ぐらいやったんじゃない、うん、国生さゆり派とかないでしょ、うん、あんまり。
知らんけど。
あんまりおにゃんこじゃない、世代的に。
ね、だから小学校1、2年。
あ、じゃあちょっと違うね。
そうね。だから、習字通ってたの、習字のお兄ちゃんがよう見とったな、テレビでな。
ユーニャンね。
うん。
週の真ん中、水曜日、真ん中もっこり、夕焼け、にゃんにゃーんやね。
うん。
知らん、それ。
ね、知ってる、知ってる。
うん。高山美子さんはね、秋元治さんと、結婚し、秋元治さんじゃないわ。それこち亀の人や。誰だっけ秋元、あ、康さんと。で、メンバーの、河合園子さんっていう人は、うん、後藤嗣俊さんと結婚して。
食いまくりやんけ。
おにゃんちゃんか。おにゃんこの曲作ってる二人がどっちもおにゃんこっていうね。
すごいな。
最近の高井真美子さんどんな顔かなとかやっぱ調べたし、うん、後ろ指刺さり組知ってるでしょ、鬼面組の歌。
後ろ指や。
うん。あの、なんかね、なんか、こんな振りが
ある。まあ、今、オケ谷さん、振り付けしてますけど。
後ろ指。
硬いな、お前。
後ろ指、こうやってね。
あ、後ろ指ね。
後ろ指。
っていう振り付けなんだ。
あ、めっちゃ可愛いね、それが。というね。というわけで芸能情報でございます今日は、
はい、
はい、やっぱもう尽きないですね芸能情報って。
ああそうですか。
1日30情報ぐらいあるよね、まあ、ちっちゃいのまで合わせると
独自のね、
うん、
独自の、
はい、ただ今回ね僕気になったのが割と大きめのやつもちょっとあったんですよ。
なるほど。
皆さんも
知ってるかも、ね、
知ってるやつ、うん、まず一つ目、
はい、
由美かおるさんが、
うん、
初めてアコーディオンのコンサートを開きました。
あ、そうですか。
はい。コンサートは、
はい、
5月21日日曜日、都内青山のブティックに併設されたテラスでの開催でした。50人ほどがワイングラスを片手に、うん、ユミさんの演奏を楽しみました。
うん、
当日披露したのは8曲で、うん、コンドルは飛んでいく、100万本のバラ、うんテネシーワルツなど馴染みのある曲も披露。アンコールでは水戸黄門の主題歌で盛り上がりました。
うわー分かってるなー。
分かってるね。
うん、
習い始めてまだねそんなに半年ぐらいしか経ってないねって。
こんなん俺らユミさんそんな知らんけど、うん、めっちゃ楽しいやろな。
楽しいやろうねー。
やっぱ分かってる人のライブは楽しいな。
そうやね。知ってる人がなやるのは楽しい。
いや分かってるっていうのはその盛り上げ方というかねエンタメの、
うん、ああそっちか
言ってもやっぱずっとエンタメでねティアララルン言ってた人やから
ちげえよ別の人や
それ
ユミカオル
って水戸黄門のあれやろ
ティアララルンちゃうであ
れユミカオルやろ
別の人やないかそれユキサオリやろユキサオリ安田幸子姉妹ちゃうのそれ
ティアララルンちゃうの水戸黄門はティアララルンちゃうの
違う完全別人やん全然顔ちゃうやん
お風呂の人やろ
お風呂の人やん
俺一緒
ユキサオリさんって目ちょっとほっそりやん、うん、こっち目パッチリやん
まあかんもん芸能情報やったらかんねん俺
ひどいなお前、うん、こっちは全然そんなのあれへんだよ
アコーディオンでもやってんねんよね
うん俺もねまあアコーディオンやってましたし、うんでも習ってた頃半年で人前で演奏なんて考えたこともなかったの恥ずかしくて、
うん、
エーデルワイスから始まったけどね1曲目
奥さんは弾けたんだ
エーデルワイスはね難しいなアコーディオンって
難しい
な重いし、
うん、
まあ8キロとか、
うん、
だからちょっと大きくなり始めた子供ぐらいのやつを抱えて、
うん、そうね、
で 蛇腹でね、音出すから右に引っ張り、左から戻し、みたいな。で、こっち右手鍵盤、左手ベースとコード。もう見えへんからな、ここ。あの、もう、ブツブツ120個ついてるけど、見えへんねんで。この本体のせいで隠れて見えへんから、手の感覚で、もう慣れて。
すごいね、ワンを押さえながらコード弾きもしてんだね。
そうそうそう、うん、どう一緒ちゃうのそれ。
和音はだから、あれ多分一つのボタンを押すと三つぐらい音鳴る。
そう、そういうこと、そういうこと。それとベースボタンがついてて、ね、
すごいな。
で、こっちではなんていうの普通、うん、普通のやつが、
ね。うんうんうん。
だから一人オーケストラって呼ばれるんですよ。
すごいね。何でもできるもんね。
そう思うと、やっぱね、アコーディオンって可能性がものすごくある。
いやー、わかるわかる。
ですよね。かっこいいよ、あれ。やってて。
うん。
最近は、ようやく、まあ、ちょっと前からあるけど電子アコーディオンも出てるし、
うん、
電気のやつ、
うんはいはい、
あれめっちゃ欲しいね。あれやったらヘッドホンつけて練習できるから、
うん、
アコーディオンってね音でっかいから練習できへん、
はあ、
打ったもん俺東京来てから、
うん、
一緒に上京してんで俺アコーディオンとしたある引っ提げて、うん、ミュージシャンとして
ミュージシャンや
ん、うんうんアコーディオンとしたの引っ下げて東京出てきたやんや俺バッカでっかいケースに出て
そう考えるとめっちゃミュージシャンだね
お前なあ片鱗あれへん全然な
お前なあまあでもなんか音楽に傾いてるじゃ傾いてるよね
うん傾いてるか俺
リコーダーでライブやったり
あリコーダーライブやったね
好きだよねそういうのね
うんまあそうです練習して上手になるのは楽しいよね
うん
うん、でもアコーディオンはもうね先生に大阪の先生に電話して、うん、売りたいんですけど東京でないですかねって言ってその頃まだネットもなかったから
悲しい連絡だな、
うん、久々に連絡した
先生の立場になってみよ
いやちょっと生活費困ってるんでって言ってその先生から買ったアコーディオンやね
もう余計切ないわ
30万で買ったアコーディオン売りに行ったら3万円でしたね
あ切なさの折り重ねやな
うんその先生もねもう数年前にお亡くなりになり
うわもう
100歳ぐらいですかねすごいねカーネギーホールで演奏してるんやで、ね、あと有機者出てた
ああそう
後藤博人さんがまだやってた頃の「蛇腹」っていうアコーディオンの芝居で、うん、アコーディオン弾きの役で出てました
へ
でその時の写真をワンレッスン俺25分なんやけど、うん、個人レッスン、
うん、
その時の稽古場の写真とか20分ぐらい見せられんねあ俺のレッスン25分やのに桶谷君見てこれ言って後藤博人さんと撮ったんやって
で延長してくれんやろその
ないないもう次のレッスンあんのに次の人待ってんのにもうずーっと写真やで最後の5分でちょっとエーデルワイス弾いてみ言われて弾いてもうちょっと元気にやってほしいなって言われて終わるっておしゃべり相手もうその時点でも80歳ぐらいやったからもうしゃべり相手やね俺
お小遣いもらえ逆に
一緒に終わった後に次のレッスンない時はあの当時の俺のバイト先のハーゲンダッツ近いとこやってアコーディオンの教室が、
うん、
一緒にじゃあ桶谷君今日はもうおごってあるから、うん、バイト先のアイス行こうや言うて二人でおじいちゃんと二人で行ったりもしてましたけどね、
うん
関西アコーディオン協会の会長さんやったからね。
ははは。じゃあもう大師匠に教えてもらった
ね。そう。俺な、その先生にな、桶谷くんあれあの、ヒロポンとかやってんのって聞かれて。
めちゃくちゃやな。
え、ヒロポンって何ですか、
うん、
あ、そうか、やっぱ知らんのか。うん、でまあ今で言う、まあ覚醒剤なんやけど、
うんうん、
もう僕らの周りなんかみんなやってたけどね、芸人なんか、戦争中は。
うんうん
まあ、国が進めてたからね、まあ
うん、
みんな疲れてくるのこれ打ったら元気になろうってやってたのが、
うん、
覚醒剤やからね、
うん、
今考えたらめちゃくちゃやけど、
うん、
名前可愛くしてみてヒロポン言
う
て
お前な、
うん、
そんな悪い感じ見えんもんな、
うん、あやれへんのやれ、うん、思い出
ほんまやな、
はい、さて次、西村雅彦さんが西村雅彦に改名しました
はぁ、あ。
マサの部分をひらがなにしました。
へ
ぇ、関係者は、スピリチュアルなところがあの人はある。 と言ってます、
うん、
西村正彦ね、ひらがなの方の正彦に変更するという話は、うん、4月末から次回出演者作の関係者に伝えられていましたが、
うん、
決まった、その変更が決まったら、うん、西村さんのマネージャーから連絡がもらえるということになっていたのですが、
うん、
マネージャーもなく個人事務所になり連絡が届かず現場がバタバタしたそうです。
いや、あ、個人事務所なんですね、
うん、なんか名前変えてくれってちゃんと書き直してくれって言われてんで、突然
はははは
変えたからって、うん、もう完成してんのに、
うん、
でそれ言われたのがゴールデンウィークで、
あらららら
バタバタしましたという、うん、ニュースですね。
名前変える人ってのは結構いますね。
そうですよね、うん、まあ俺もそうですけど、うん、やっぱり、うん、スピリチュアルなんですかね、
うん、
生命判断スピリチュアルか、
うん、
違うよね、
うん、
どう
生命判断は。でもまあスピリチュアルに近いです。
スピリチュアルって何よ。スピリットって精神でしょ、
うん、
ちょっとなんかその精神世界の話ってことでしょ。
まあ理屈じゃかなわないところってことだよね。だから隠す占いなんてもう理屈でも何でもないからね。
隠すなんか精神関係ないやん、
うん、でもまあ要するにこう論理的じゃない、いわゆるそのなんていうの、現実的じゃないものに傾倒するのがやっぱスピリチュアル。
現実的でしょ。
現実的なんですか、うん、隠す占いって。
隠す、占いって言ってしまうとあれやけど、隠すは別に、それはそれで成り立ってるものやから、うん、あの、あ、それがいいと思えばいいし、うん、その、目に見えないものとかを言うと、それは俺はスピリチュアルだと思うけど、うんうん、その統計としてあるものやから、それは関係ない。それはもう自分がいいか悪いかの話で。
だから、それを本気のレベルというか、
うん、
例えばさ、隠す占いも統計学だったりっても言うじゃないですか、うん、なんか今までね、まあ、こういう隠数が、
うん、
運気が上がりますよっていうのは、うん、過去にそうでしたからって言われると、はいはいはい、ああなるほどそういうものなのかなって思う人と、
うん、
もうそれを絶対視しちゃうというか、
ああもうそうじゃなきゃもう怖いみたいな、ね、
とかね、
うん、
あの当たり前じゃん、
こ
ん
な占いにコントロールされる人っていうのがいてるからね。もう自分が占いの部下になってしまってる状態の人ってね、
だからちょっとそのスピリチュアル系の人に多いなっていうイメージはありますよ。
手の動きも今スピリチュアルの手の動きしてるんですよ。なんか何、手を上げて手のひらをぐるぐる空に回してるけど何してるそれ。
知らない。
何なんかのパワー集めてるの。
知らない。
何してんのそれ。
俺も逆に欲しいぐらいやもんな、そのスピリチュアルな感覚は。
ないの。
まあ、ないね。画数とかどうでもいいしな。
でも初詣行くでしょ。
スピリチュアル、そうそう、そんなもんよ。だから
完全スピリチュアルやで、あれ
一般的なね、
うん、
だルーティーンとかそういうのはやりたいなと思ってますけど。
俺桶谷教授に名前変えるとき、うん、画数で変えてるからね。
あ、そうなんだ、
うん、アプリやけど。
へー、見て、
うん、わざわざ芸能、まあ芸能とかに向いてないみたいなやつに変えるのやっぱ嫌だったの、
うんうんうん、
実際、
はいはい、
考えたことなかったんやけど、うん、だって俺な、桶谷教授に名前変えたきっかけ思い出した。俺ちょっと忘れてたけど、うん、たまたま何かで見かけた生命判断アプリ楽しんでるうちに変えたくなったんや。
へー、
そうやそうや、
うん、
でいろんなパターンやって桶谷教授、
うん、
桶谷教授ってほんま正確に言うと名字と名前ちゃうから、
うん、
違うと思うねんけどな、
うん、
桶谷教授でワンセットやと思うから、うん、生命じゃないやん。
たは
俺教授っていう名前ちゃうからね、イクロやから。
ほんまやな。
で
も勘もこれ確信に近いんだけど、芸能は多い、
うん、多いよ。もちろんもう演技担ぐ世界だから
本当に多い、
うん、
だしもうじゃあスピリチュアルであれと思う、
うん、そうそうそう、だし
いやもう跳ねてる人がみんなそうやもんほんまに、
うん、公に言わんだけでみんなものすごくそういうのやってるよ、うん、だって死を盛るとか神棚ちゃんと置くとか、うん、芸能の神社にお参りしてるとか、
うん、
めちゃくちゃやってるよみんな、うん、特に事務所やってる人なんかは、
うん、
もう絶対やってるそういうの、うん、
ほんでそういう人がうまくいってる。
そうやね、
仕事が
そうやね、うん、まあそれやってうまくいってない人が表に出てないから俺ら分からんだけやけどいっぱいほとんどの人やってるけどね、ほとんどの人やってるけど、
ね、いやでもね、うん、多いよ、
うん
うん、 だからそんだけ信心深いし、そんだけ真剣に取り組んでる方っていう。
そう、だからやれること全部やりたいっていうこと。ちょっと話しちゃうけど、うん、ビートたけしさんが、必ずトイレ終わった後に、便器拭いてるっていう。
へぇ
ー。どこ行っても。それはもう師匠から言われたって言って。
はぁはぁ。
もう絶対綺麗にしとけって言って。でも和田アキ子さんもそうだって言ってて。でもそれやっても売れてない人はね、やってたっていう情報が外に出てけへんからね。
まあでもな、弱いよ俺も。たけしさん、タモリさん、さんまさんのそういう話は弱いよ。俺もやろって思う。
ちょっと前にツイッターに書いたんやけど、うん、タモリさん、たけしさん、所ジョージさんが、なんとなく言ったことをみんな神格化しすぎじゃないかって俺ツイッターに書いてんけど。
ああ、まさにね、
うん。うん。そんなもん、なんてことない話やのに、うん、やっぱりこの人はすごいなってよくネットの話題になってて、うん、それちょっと違うことね。あの人らが言ったら何でもすごいことみたいになってるけど、うん、よくね、言うさんまさんが、生きてるだけで丸儲けみたいなの言うやん。
うん、
でもあれなんで言ってるか知らんやろみんな、
うん、
あれ言い出したきっかけあるんやで、
はあ、な
んあの人、うん、1985年の8月の日航機墜落事故あったでしょ、うん、
はい、
さんまさんあれ乗る予定やってる、
はあはあ、
もう完全チケットも取ってて、
うん、
なのになんかの事情で乗られへんかって、
うん、
それからあれあの人言い出して
ほんま、
そうやね、それそうやね、あの人あんまり言えへんけど、なんかテレビで言ってるの聞いたことあって、うん、
すごいな、
うん、でも亡くなってる人がいてるからあんまりそあ言えへんけど、
うん、
そうなんですよ、それもスピリチュアル、
どうなんだろうね、
うん、だから自分の信じてるものは全部スピリチュアルやん、
うん、
信じるっていうもの自体は形がないわけやから、うん、精神世界の話でしょ、うんうん、だから、まあ、俺なんかスピリチュアルな方やろね。
おけがそうでもない。
風呂入らないとか。
汚ねえよ。本当に汚ねえよ。でも俺その辺のバランス感覚がいいなって思うのがやっぱゲッターズ飯田さんだけどね。
ああ、そうやね。
そう、あの人は気持ちいいんだよね。
ああ、ゲッターズ飯田さんいいですね。
いいんですよ。
いいですね。あれはじゃあ、アポロン山崎さんは？
あんまり知らない。
知らない。
知らない、何
や。ああ、そう、うん。吉本の芸人さん、占いの芸人さんで、
はあは
あ、大阪から、今年になって、東京吉本にも出てきはって、
うん、は
あ、今、ベースじゃない、無限大ホールの横のブースに、うん、アポロン山崎さんの占いブースも作ってるし、
うん、
俺、本も持ってるよ。アポロン山崎さんの手相占いの本、
はあは
あ、うん。俺、手相占いめっちゃやってるの知ってる？
わかんの？
やってるの知ってる？
やってんの、
うん、
知らない、
知らないやろ、
うん、
言ってないから
やってんだ、
うん、
やってできるってこと、見れるってこと、手相、
うん、
ほんま、
うん、
ちょっとい
や、すはい次、
いや見てよ俺の、
そういうのは嫌、
ざっとよ、
そういうのは嫌そういうことじゃないから、そういう飲み会のノリみたいな、そういうことじゃないからね、
そんなガチなんすか、
そういうことじゃないからね、
そんなガチ、
そういうことじゃない、
あ言ってた、でも一時期
もうだいぶ前から俺でやってるからね、
占いやりたいって言ってた、
うん、
あ
そうですよ、
ちょ見てよ、
嫌です、はい次、
はい、
これ以前も紹介したやつの続きなんですけどね、
はい
はい、うん、3月21日に舞台上で転倒して右大腿骨を骨折した健直子さん、
はいはい、
あれ全治3ヶ月と診断され、
あら、
人工関節に入れ替える手術を受けました、
うん、
会見で車椅子、杖も使わずにしっかり歩いて姿を見せ、3ヶ月かかると言われたリハビリを1ヶ月で仕上げたことを明かし、順調な経過になっておりますと笑顔で語りました、
はいはい、
200歳まで生きるとよくわからないこと言ったそうです骨折した後遺症でしょうか、よくわからないこと言っちゃいましたけど100歳でいいんじゃないでしょうか、200歳って何のこと言ってるんでしょう
野田社長の 2000% みたいな感じだった。
野田社長。イエローキャブ。
イエローキャブ。
あ、そんなの言ってたの何それ、何の時言ってたの、
なんかで言ってた 2000%。
あ、そう。
なんとかみたいなこと言って、周りがちょっと言い過ぎたな、みたいないじりがあった時期。
あの人は何パーセントやったかな、安城洋次っていうね、うん、安城洋次っていう、知ってます？まあ元、うん、まあ、元プロレスラー安城洋次、 UWF っていうところに入れた安城洋次っていう人が 200% 男、 200% 男やったかな、当時ね、うん、グレイシー柔術っていう、うん、まあ、今は知れ渡ってるけども、うん、がちょっとすごいぞと、で日本人も結構負けてて、世界中の有名な格闘家もことごとく負けてて、うんうん、で、まあ、いろんな事情があったんやけど、急にその安城洋次が、高田さんところの人やって、
うん、
高田信彦さんがやってるところの、まあ、ちょっと下の子、うん、なんか急に道場破りに行って、
はは、
200% 勝てるって。
はは。
ヒクソングレイシーかな、一番強い、うん、多分ヒクソングレイシーの道場にいきなり道場破り、
すごいね、
行って、グレイシー柔術って頻繁に道場破り組んで、ね、
うん、
だからやり方知ってて、うん、まず、全部カーテン閉められて、
うん、
道場生全員に囲まれて、まず、
うん、
1対1でやんねんけど全員に囲まれて、うん、ビデオカメラセッティングされんねん、
うん、
絶対言い訳できへんように、
うんうんうん、
で安城洋次さんが 200% を勝てるって言ったボッコボコの映像があるっていう、うんうん、
悲しいわ200% 男、
うん、で当時 200% 男って言われてて、
うん、
確か 200% だったと思います。
カルロス・トシキは
シェンパーシェーンまあシェンパーシェーンです。
はい、
はい、ケンナーゴザンね、無事でよかったです。
はい、
はい、次、これ最、ああそうかそうか、はい、次、吉本新喜劇初の女性座長に酒井さんが就任することが決まりました。初の女性座長に加え、1959年に吉本バラエティとしてスタートした新喜劇では座長固定となってから最年少30歳での座長就任です。
うん、
知ってます？酒井なんて、愛さんっていうのかな、
うん、
多分関西の人だったらみんな知ってるんだろうけど、
座長になるぐらいだから顔見たら分かんのかな、あの太い
方、太い人、そうそう、太い人、
ああブーブーの人だ、
そうそうそうそう、あ知ってんの、
面白い、あの人、
あそれどこで見た
の、何回も見てますよ、その
新喜劇で、テレビで、あテレビ
新喜劇で、
えやってんの、
なんかたまにやってますよね、東京 MX かどっかで、
東京 MX でやってんの
かどっかでやってますよ、
あそう、う
ん、好き好き、
俺ちょっと分かれへんねんけど、まあ、うん、これニュースで見て、俺テレビ NHK のニュースでやってて、
うん、
NHK のニュース番組で、うん、わざわざこれを取り上げて、ニュースなかったやろね他にこれ取り上げ、 NHK がこれ取り上げてね、ニュースで、で初めて顔出て、うん、あなんかえらい太ってる女の子で、
うん
うんうん、でアナウンサーが吉本新喜劇で最年少の座長が誕生いたしました、
うん、
普通に読んでんねんけど、持ち逆がブーブーブーブーブー、私人間ですねというギャグで人気だそうです。
読んだかすげえなー
って読んでたよ、っていうブーブーブーブー、私人間ですねなどのギャグで人気者にって言った、
嫌がらせやんめっちゃ思んないと思う
思んない人になるけどそこでちょっとなんか感情入れるわけにもいかんし、
いやそこ120杯やってほしいよ
ね、いや急に言うたらネットザワザワするぜ急どんな言い方してるのか知らんけど、でもいっぱい姉さんも兄さんもいてんのに大変やね、
うん、
こんな年で座長、座長が何すんのか知らんけど、
あの何人かいるんだって
ね、あ何人もいるんでしょ、
一人じゃないんだね、
一人じゃない、
吉本の座長ってのは、
うんうん、
演目によるのじゃなくて、
うーん、どんな感じだ、宝塚みたいな感じなんかね、
あ何人かいるんだね、で、うん、小籔さんもいまだに座長なんだもんね、
あそうなんです
かな、うん、違うのかね、
昔は多分一人でしょう、多分花木京さんとか、
は
あ
は
あ、あのあれとか木村進、
うんうん、
千葉太郎、
うん、
花木京さんの映画とか見たことある？
ない。
花木京さんわかる？リージャパンの人。
あんまりわかんねえな。
俺もなんか花木京さん、吉本新喜劇全く見ずに育っ ったけど俺、うん、やっぱ花木京さんと岡八郎のやり取りとかもすげえ楽しくて、うん、たまに見た時に、いまだになんかネットに映像あんねんけど、うん、演技がちゃんとしてんねんな、うんうん、ベースの演技が、うんうん、でそこで急にギャグやるからおもろくて、うんうん、今みたいにもうギャグありきみたいじゃなくて、うん、突然やったらさ真面目な演技してたのに、うんうん、で映画もね花木京さん主役の映画俺この間見たけど、うん、かっこよかったです、
うん、
はい、次これも最後ぐらいですかね、うん、人気力士石浦が結婚を発表しました。
はい、
知ってます？石浦
全く存じ上げません。
ムッキムキの人、
あ、有名な人、
ちっちゃいねめっちゃ、でムッキムキ。
舞の海派か。
舞の海派じゃない、それ裏やな。
あ、
こっち石浦や。
石浦
もうムッキムキ。ちょっと俺ねここ調べてないか分からへんねんけど、うん、白鵬の、うん、なんか弟子じゃないけど、うん、なんか変な入り方してる
変な
入り方、突然そこそこの急に入ってきて、
そんなことはない、あるの、
だから俺ちょっと なんか不思議やねん、
やっぱ幕下からでしょ、そんな急に来ないとかないんじゃない、
急にワープしてきてなんかショートカットして、そんな感じやねん、
うん、
あ、これちょっと調べなあかん思ってずっと調べてなかったやつ思い出した。
強いんだでもそれと、
なんかすげえ人気でムキムキで、うん、はいはい、で背がちっちゃいから、うん、まあ、負けりゃ体重ないしそんなデブじゃないから、うん、で白鵬の弟子みたいなやつでめっちゃ鍛えられてて、うん、まあそこそこ強いんですよ今、
うんうん、
がもう結婚して、
はい、
で結婚の決め手は十両時代のある出来事、残り3番で1勝しないと幕下陥落の危機を迎えていた中、うん、
はい、
京子さんから、うん、その結婚した人からね、うん、気分転換にと銭湯へ誘われ、
うん、
帰り道石浦はアイスクリームのピノを購入し、
うん、
蓋を開けると、通常は丸い形をしているが、たまに星が入っているという話をしていて、蓋を開けたら本当に入っていたんですよ。
あ、いいエピソード
だ。星型のピノをゲットすると京子さんから食べてと言われてパクリ。次の取り組みで勝利を収めて陥落危機を逃れ、それに運命を感じたという。
また星が入ってる。
いやーね。
取り組みの前に。
ね、いや、そうですよね。いや、いいですよ。
ようできた話やな。
ただ、まあ、よく考えたらピノって黒いから黒星やけどね。まあ、食べたら白星やからええねんけど。
これなんか、いいオチがつくね。
そうですね、
はい。
最近相撲とかちょっとよく分かってないですか、浦さんとか人気あるよ、めちゃめちゃ
ですね、見れて、この間ちょっと本当も半年前に遠藤さんのドキュメント見たぐらい
か、ああ遠藤としえさんのね、
としえさんじゃないですよ、誰が友達サービス者ですか、
うん、遠藤さんもいまいちね、やっぱりちょっと
伸び悩んでる、未だにそんな調子上がってないですか、なんかね、そのドキュメントも結構大変そうでしたけどね、
まあ、あれが実力と言われたらそうなんかも分からんけど、
でも怪我をきっかけにね、やっぱ
そうやね、もう相撲取りな、大体あれなったら伸びひょなんね、足やられたら、ね、
ただそのドキュメント内でもかなり無茶してました、
ああやっちゃあかんのに、
うん、怪我を感知させなくていい状態で出て、うん、またズルズル引きずってみたいな、見ながらもうやめてやめてと思ったの、ここは感知してからじゃないと、
ね、でもな、あれ相撲って休んだらどんどん落ちていくから、休んでる間全負け扱いやから、
うん、
えぐいぐらい落ちていくねん地位が、
うん、
テレビ映れへん時間帯とかになってまうよ、
うん、でもね、また上がればいいってのは大変なのかね、
そっからもうな、早くて2年ぐらいかかるよ上がってくんの、
はは
ちょっとずつやから、
うん、
で給料なくなるし ね十両以下は給料もらわれへんから、うん、部屋からのなんかお小遣いやし、十両、うん、以上が関取りって呼ばれるようになる、関取りじゃなくなるのも恥ずかしいしね、やっぱりずっと関取り関取りって呼ばれてたのに力士って言われるのに、ウルフマン、
うん、YouTuber とかなればね、
あ、遠藤めっちゃできるやろな、
ね、
見るんちゃう、
ね、
うん、
面白いと思う、
ダルビッシュ YouTube 始めたけどね、
初めた、
うん、
へえ、
自分のやつ、
へえ、すごい、
うん、トレーニング受けてる風景とか、
ほら見ろ、
マッサージ受けてる風景とか、うん、YouTube チャンネル解説しました。
こんなみんな見るわな、
うん、はい、そんな感じですね、はい、はい、それではまた来週、
また来週。